皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは、先週に引き続きまして龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
先週、米朝首脳会談というんですかね、はい、それが、ベトナムで開催されるだろうと、はい、でなぜベトナム、シンガポールの後の次ね、ベトナムに決まりそうなんですか。
いや、それはね、僕は以前からどっかのテレビでも言ったと思うんですが、ベトナムが可能性が高いと、はい、ということはね、消去法からするとね、スウェーデンとか、それからスイスとか、僕はもうずっと前からこれはないと、なぜかというと物理的に難しいんですよね、スイスまで飛行機を、まだ中国の飛行機を借りるとしても、そのスイスというのはもうほとんどその西側諸国がこう、周りにある、そういう地理的にも北朝鮮にとっては非常に都合が悪い。それから例えば
ハワイとかどうですか。
ハワイは絶対ダメですね。これアメリカですから、アメリカ領ですから、何が起こるかわからないですよね。例えば、冗談かもしれませんが、いや、軟禁状態になる可能性だって。
ハワイで、一方では観光産業というけど、もう一方では陸海空全部ありますからね、ハワイのね。
そこに別荘を提供して、長くちょっとここで遊びなさいと言ったら、ちょっと危ないのでね、はい。それもありえない。ハワイはありえない。
ありえない。
それから、北朝鮮は、一番、希望してたのは、平壌なんだけれども、これもアメリカから政治的に絶対同意できないんですよね。アメリカ大統領が、やっぱり、金正恩にひざまずいたんだという宣伝に使われる可能性が高い。それから、反問点にすると、象徴的な意味はあるんだけれども、これは韓国が今ね、やっぱりアメリカにとってはちょっとあんまりこう信用できない国ですので、そこも排除される、そうすると、
東京というのはないですか、なかったんで。
東京もないですね、東京にはあの北朝鮮の大使館がない、
で、
朝鮮はね、北朝鮮の大使館があって、で、アメリカも大使館がある。そういう場所が一番好ましいんですね。そういうことを。
それ絶対必要条件ですね。
考えた場合に、タイとかもありますけれども、ベトナムになったっていうことは、深読みすればですね、ベトナムは昔かつてアメリカと戦いました。戦って、その戦った勢力、北ベトナムが、ベトナムを統一しましたよね。で今しかしその後ベトナムが開放的になってアメリカと親しくなってる、なってますよね。それで経済も上向いてる。そういう意味からすると、
北朝鮮
に対して、少しこうメッセージが、あるんですね、向こうのうちに。
中国も割と、よく思ってるかもわかんないですね。
それとね、これみんなその軽くしかその考えなかったと思うんですが、実は2ヶ月ほど前にイ・ヨンホ外相がベトナムを訪れてます、ですから下地は作って、準備もしたというふうに思います。ですからその時から、これはおそらくそういう準備なのかなというふうなことをうすうすと感じたんですね、だからベトナムが有力かなと。
キム・マサオさんの件がなければ、マレーシアだったかもわからないですね。
その辺も考えられます。マレーシアは北朝鮮にとって非常に馴染みの深い国ですよね。でも距離的にはベトナムの方が、それから理念的にもベトナムと北朝鮮は近い部分があるので、
今回のね、もし首脳対談が、会談がうまくいった場合、経済制裁とか、あるいは投資とかね、そういうなんていうかな、進歩的というか、
そこまでいかない
と思います。いかないですか、まだ
いかないと思います。せいぜいアメリカが北朝鮮に見返りとして与えられるのは終戦宣言、これが一つ。それからもう一つは制裁緩和としては、国連の制裁決議を やり直すのではなくて、独自制裁でですね、アメリカと韓国が、課している制裁の一部を解除する。その中で例えば韓国は今北朝鮮を文政権は支援しようってうずうずしているので、文政権がやろうとする개성공단の再開と観光事業の再開、これをまあ条件付きでやってもいいというふうに同意する可能性はあります。ですからこのことをやりながら、それから北朝鮮の動きを見て、それでさらなる一歩を踏み出すと、
なんか過去にやったようなね、金鉱山でいいですかね、
その通りです。
その通りのことをね、
その通り
の、同じことを、まあ、10年前と、20年前とあんまり変わらない気もするんですけど、ところで今日聞きたいのは、韓国の、まあ、ムンジェイン政権の、まあ、先生の本にも書いておられますけれども、はい、まあ、非常に左派で北朝鮮に近いと、それはやはり、まあ、南北の統一とかね、いろんなことを含めながらというか、もともとどうなんですかね、その民族的な感情のね視点からいくと、政権というのはやっぱり結構北と本当に近いんですか、そのなんていうのかな、その
民族的なね、北朝鮮がよく使う民族同士とか、民族、我が民族で運命を決めましょうということは、ここは絶対騙されちゃダメなんですね。本当に同じ民族だったらば、キム・イルソン時代、北朝鮮が朝鮮戦争を起こしてね、突然その戦車を前にしてソウルに侵攻して何百万人と死んだじゃないですか。理念のため、つまり自分たちの、その、まあ、国家政権のためなら、もう躊躇せず同じ民族でも殺すというか、そういう戦争を起こすのが北朝鮮なんですね。ですから今、金正恩に変わったから、いや、同じ民族だから、おそらくそういうことしないんじゃないかというふうな幻想を持ってる。
そう、先ほどおっしゃったベトナムも実はそうですね、南北のベトナムのね、それで。
ですから、共産主義集団というのは、民族よりイデオロギーが上なんですよ。民族よりイデオロギーがもっと大事で、彼らの哲学ね、もうちょっと言わせると、その階級闘争論でしょ。ですから同じ国家の中の同じ民族でも階級闘争が優先するんです。つまりあなたは地主なのか農民なのか、あなたは知識人なのか反動分子なのか、ここで殺すべきか生かすべきかということが決まるので、これはね、民族も何にも全く関係ない。
まあ中国も今そのもんですね、まさにね。
イデオロギーにすればこうなるんですね。
で、それを分かってる、その韓国のムンジェイン政権は、それでも北朝鮮に接近するという本音っていうのは、どこにあるんですか？
そこがね、ムン大統領の言う通りね、まあ北朝鮮とまず緩やかな経済統合をして、それで平和を構築すれば、両者とも、まあ、利益があるんだという善意の解釈もする人はいますけれども、今やってることを見るとね、それはあんまり当たらないと思います。まず、平和に共存するには、北朝鮮が核を捨てなければならないんですね。しかも、非常に単純なことで、北朝鮮が本当に、まあ、誠意を持って韓国に接するかということを、測る尺度があります。例えば、韓国の人が、韓国国籍の人たちが、北朝鮮に拉致されている人がたくさんあります。それから、朝鮮戦争中に、捕虜になっている人もたくさんいるんですね。で、そういう人たちに関して、例えば韓国が、ちょっと拉致された人たちを送ってくれと、今民族同士でしょ、絶対しません、それとじゃあ朝鮮戦争中に別れた親戚同士がたくさんいるんですが、それの手紙でもやり取りできるようにしましょうかって言ったら、
韓国はすみません、ムンジェイン政権というのは、北朝鮮が核を放棄しなければ、南北の統一を一緒にね、それ平和宣言もそうだけど、終戦宣言もそうだけど、やらないということを言ってるんですか？
そこを曖昧にして
る。曖昧にしてると、そうするとね、反対に僕はもう、もしムン・ジェイン大統領だったら、 北朝鮮はもう嘘ついて分かってると、うん、しかし嘘でもいいから放棄したと言いなさいと、うん、言ってね、うん、でひっつくと、うん、ひっついたら韓国も核を持てると、うん、兵器を持てるというそういう、まあ、ちょっとこの
それが一番そのバカなあの論理でね、うんうん、あの北あの韓国に確かにそういう人たちがいるんですね、うん、しかし韓国が核を持った途端、うん、アメリカが手を引いて日本と対立すれば韓国の経済韓国に投資してる投資者とか、まあ、あの全部引いてしまって例えばあのエネルギーとか、うん、そういうのはあのやっぱりアメリカの保護がなければ確保できないんですよね、うん、ですから韓国経済は瞬く間に壊滅状態になります。それはありえない、うん、ですから、うん、アメリカ の, そのまあ制裁というかアメリカの同意なしにね、うん、あの北朝鮮と一緒になって自分核、う
ん、まあ、ありえないと思いますけれども例えば、ね、今と思ったのはあの南アフリカも一時核持ってたと、うん、でまあイスラエル持ってますね、うん、でもその、まあ、ある程度うまくやってきたとでそれをね例えば持って時間をかけてね、うん、放棄するということを言い続けたらいいと思うんですね、一度持ってしまったとでそれで、まあ、それは北朝鮮と
今北朝鮮の戦略はそれです
そうですね、
つまりね
それを時間かけて放棄すると言いながら放棄しないということを続けながら南北が一緒になって
今その通りで
共通の利益共通の敵は日本であるというふうに持ってくると思います。そしたら
今すでにそうなんだけれども、核は放棄する、意思は確固たるものだというふうにずっと言い続けてるんですが、うん、金正恩が政権の座にいる時間は誰もわからない、うん、これからも30年40年やるかわからないけれども、うん、そのうちいつ捨てるかというのは誰も彼約束してないので、うん、これは持っていくということと同じなんですよね、うんうん、それと、韓国と北朝鮮が一緒になって、日本を敵視するという今そういう構図になっているのは、うん、これやっぱり文政権の哲学というか、うん、まあ、そういう革新犯的なそういう部分があると思います、うん、レーダー照射の問題
ちょっとひどいですね、あれはね、
問題でも、うん、韓国はやっぱりその初回機が低空飛行したというけれども、うん、友軍でしょ、うん、味方でしょ、うん、味方の飛行機が低く飛ぼうが高く飛ぼうが、うん、それは敵じゃないので全然脅威じゃないんですよね、うん、しかしレーダー照射をしたっていうのはこれやっぱり敵として見なすから、で先ほどのニュースを見たら今たった今見たらやっぱり北朝鮮は、韓国とレーダー照射問題で共闘しましょうというふうに呼びかけてるんですよ。文在寅と同じことを言ってる。
ちょっと日本の外交もしっかりしないとダメですね、はい、まあ、このままダブス会議でも、ね、日本の存在ちょっとあったというのを聞いたんですけど、まあまあ、G20 大阪会議に向けても、まあ、いろんなことをやってほしいと思うんですけど、ということで、本日のゲストは、龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。